細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の細胞培養技術ニュースをお届けします。
今週はバイオリアクターの進化や CDMO 企業の動向、そして日本でのバイオ製薬イノベーションに関する興味深いニュースが盛りだくさんですね。
はい、エッペンドルフとサルトリウスが新型バイオリアクターを発表し、ロンザとウーシーバイオロジクスは戦略的な事業展開を進めています。
なるほど。バイオ医薬品製造の効率化やグローバルな協力関係がどのように進展しているか深く掘り下げていきたいですね。では詳しく見ていきましょう。さて、最初のニュースはエッペンドルフが新型バイオプロセス制御ステーションバイオフロー120を発表したという話題ですね。これはどのようなシステムなのですか？
はい、エッペンドルフが微生物培養と細胞培養の両方に対応する新型バイオプロセス制御ステーションバイオフロー120を発表しました。このシステムはコンパクトでありながら汎用性が高く、さまざまなリアクタータイプや容量に対応できるのが特徴です。
コンパクトなのに幅広い用途に対応できるとはすごいですね。特にどのような点で注目すべきでしょうか？
特にベンチトップ研究から小規模生産までスケーラビリティの高いソリューションを提供し、 pH、 溶存酸素、温度などの重要な培養パラメーターを精密に制御できる点です。またガラス製とシングルユースのバイオリアクター両方をサポートします。
それは研究開発の初期段階から生産への移行をスムーズにするのに役立ちそうですね。業界全体への影響はどうでしょうか？
A、バイオ医薬品、バイオ燃料、食品産業など幅広い分野で研究開発や製造プロセスの効率化を加速すると期待されます。シングルユース技術との統合により汚染リスクの低減や迅速な切り替えにも貢献するでしょう。
なるほど。研究の加速と効率化に大きく貢献するシステムということですね。続いてのニュースは何ですか？
次はサルトリウスがシングルユース核搬送型バイオリアクターバイオスタット STR ファミリーを刷新したという話題です。
シングルユース核搬送型バイオリアクターとは具体的にどのようなもので、今回の刷新で何が変わったのでしょうか？
これは洗浄、滅菌が不要で使い捨ての培養層を使用するバイオリアクターシステムです。今回の刷新ではハードウェアとソフトウェアがアップグレードされ、新型のフレクサ製 FSTR シングルユースバッグが導入されました。容量は 12.5 リットルから2000リットルまで幅広く対応します。
12.5 リットルから2000リットルまでと非常に幅広い容量に対応できるんですね。この刷新はバイオ医薬品製造においてどのような意味を持ちますか？
バイオ医薬品開発の迅速化と製造コスト削減に大きく寄与します。特に数週間で直線的なスケールアップとプロセス移管が可能になり、時間短縮とコスト削減が見込まれます。これは CDMO やバイオ医薬品メーカーにとって非常に重要な進展です。
それは開発期間の短縮と市場投入の加速に直結する大変重要な進化ですね。では次のニュースに移りましょう。サルトリウスの業績に関する話題ですね。
はい、サルトリウスは2026年第一四半期に堅調な財務実績を報告しました。特にバイオプロセスソリューションズ部門が定常通貨ベースで 7.5% の売上高成長を達成し、全体の業績を牽引しています。
バイオプロセスソリューションズ部門が好調とのことですが、これは市場全体にとってどんな意味があるのでしょうか？
この好調な業績はバイオプロセス市場全体の回復と成長の兆しを示唆しています。同社のシングルユース技術やプロセス自動化ソリューションへの継続的な投資が業界の主要なトレンドであり続けることを裏付けるものです。
市場の回復傾向がはっきりと見えてきたということですね。今後の見通しはどうですか？
サルトリウスは通期の財務ガイダンスを据え置いており、バイオテクノロジー分野の資金調達環境の改善と2026年下半期に向けた製品需要の増加を予測しています。これは業界全体の明るい未来を示唆していると言えるでしょう。
素晴らしいですね。市場が活気を取り戻しつつあるのが感じられます。続いてはロンザのニュースですね。こちらも業績好調で純粋な CDMO 企業への移行を完了したと聞きました。
その通りです。ロンザは2026年第一四半期に堅調な業績を報告し、 CDMO サービスへの強い需要が牽引役となりました。さらにカプセルズ&ヘルスイングレディエンツ部門の売却を完了し、純粋な CDMO 企業への転換を達成しました。
純粋な CDMO 企業への転換とは、ロンザにとってどのような戦略的な意味があるのでしょうか。
これは、競争が激しいバイオ医薬品受託製造市場において、同社の専門性と効率性をさらに高めることを目的としています。売却益は、新たな生産能力の増強や革新的な技術プラットフォームへの投資に充てられ、中核事業への集中を強化します。
今後の成長戦略としては、どのような分野に力を入れていくのでしょうか。
特に細胞、遺伝子治療といった新興分野への投資を強化し、将来的な市場成長の恩恵を享受するための重要な基盤を築きます。これにより、新しい治療法の迅速な開発と患者への供給に貢献すると期待されます。
なるほど。ロンザがさらに専門性を高め、細胞、遺伝子治療のような最先端分野で力を発揮していくのが楽しみです。さて、次のニュースはウーシーバイオロジクスが東京で CRDMO デーを開催したという話題ですね。
はい、ウーシーバイオロジクスは東京で第3回 CRDMO デーを開催しました。日本のバイオ医薬品業界の主要関係者や専門家、約200名が一堂に会し、生物製剤イノベーションの最新市場トレンドと最良事例が議論されました。
日本でこのようなイベントが開催されたことには、どのような意義があるのでしょうか。
日本のバイオ医薬品産業が直面する課題解決と国際競争力強化に貢献すると期待されます。UCバイオロジクスは、IND から商業化までのバイオ医薬品イノベーション加速をテーマに、統合的な CRDMO サービスモデルを紹介しました。
統合的な CRDMO サービスとは、具体的にどのようなものでしょうか。
抗体医薬品、ADC、細胞、遺伝子治療薬など、幅広い生物製剤の開発から製造までを一貫してサポートするモデルです。これにより、日本の企業がより迅速に革新的な治療薬を患者に届けられるよう支援する姿勢を示しました。
日本のバイオ医薬品業界がグローバルなイノベーションと連携を深める上で、非常に重要な機会になったのですね。続いては、富士フイルムダイオシンスバイオテクノロジーズとリジェネロンが長期契約を締結したというニュースですね。これはどういった内容ですか？
富士フイルムダイオシンスバイオテクノロジーズが、大手バイオ医薬品企業のリジェネロンと、大規模な生物学的製剤製造に関する10年間の長期契約を締結しました。
10年間の長期契約とは、かなり大規模ですね。この契約は両社にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
富士フイルムダイオシンスにとっては、主要顧客との長期契約により将来的な収益の安定性と工場稼働率の向上が期待できます。一方、リジェネロンは、自社製品の需要増加に対応するための製造能力を確保し、サプライチェーンのリスクを低減することができます。
長期的なパートナーシップを通じて、安定供給と競争力強化を図る、ということですね。業界全体への影響はどう見ますか？
こうした大規模で長期的な CDMO 契約は、単なる生産委託にとどまらず、技術共有やプロセス最適化の機会も生み出し、結果としてバイオ医薬品製造技術全体の進歩に貢献する可能性があります。
なるほど。これはバイオ医薬品の安定供給と、世界中の患者さんへのアクセス向上に寄与する、非常にポジティブなニュースですね。最後に、UCグループのバイオテクノロジーにおける世界的影響力についての記事ですね。
はい、チャイナトーク氏が、UCアップテックとUCバイオロジクスを含むUCグループが、CRDMO モデルにおいて築き上げた突出した地位を分析しています。創薬から商業生産までを統合する包括的なサービスが特徴です。
UCグループがこれほど巨大な影響力を持つようになった背景には、何があるのでしょうか。
同社の急速な拡大は、中国政府のバイオテクノロジー産業への強力な支援と、グローバルなイノベーションエコシステムにおけるギャップを効果的に埋める能力によって推進されてきました。多様なモダリティに対応する幅広い技術プラットフォームも確立しています。
確かに、中小のバイオテクノロジー企業にとって、これだけ包括的なサービスは非常に魅力的でしょうね。今後の展望はどうでしょうか。
UC グループは今後も多くのグローバルパートナーシップを構築し、先進的なバイオ医薬品技術の開発をリードしていくと予想されます。しかし、一方でサプライチェーンリスクや知的財産の保護に関する懸念も同時に浮上しており、持続可能な成長戦略が求められるでしょう。
グローバルなバイオ医薬品開発を加速する一方で、さまざまな課題にも対応していく必要があるということですね。
今週のニュース全体を見ると、バイオ医薬品製造の効率化と柔軟性が、イノベーション加速の鍵となっていることがわかります。特にシングルユース技術の進化と CDMO 企業の戦略的役割が、患者さんへの新たな治療法供給を大きく後押ししていると言えるでしょう。
そうですね、トロイさん。バイオリアクターの進化から CDMO 企業の統合戦略まで、細胞培養技術の最前線は常に新しい展開を見せていますね。今週も細胞培養技術の最新動向を深掘りできて、とても興味深い時間でした。それでは、細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。